はい、始まりました。水曜オリジンアワー、お相手は、
新戸助新戸。
新戸助趣里石峰と、
テージャージです。
よろしくお願いします。11月16日、水曜日でございます。
はい。
素晴らしいスタート。
ねね、まだ、ツイキャス何もコメント来てないですね。まだね。
いや、言わんでいいよ、じゃあ。
まだです、
ね。まだです。
やっぱ18時、ちょうどいいぴったしにね。
ただもう22人がもう、すでに聞いてるということで。
うわ、これはもう、22人聞いてたらもう
地球上ね70億分の22という
そう言ったら死に小さく聞こえるよ。
トップバッターは群馬のアニゾウさん。
お、
はい、こんばんは。
ありがとう
ございます。
さあこんばんはということでね、
いいですね、聞き手がね、しっかりね、うん、反応してくれるっていうのはね、
やっぱりこれ大事ですよ、うん、やはり最新のシステムですからね、
うん、
それをも用いてね、うん、やってますけどこのラジオ
は大事ですよ、それ
ね、まあその最新のラジオでね、
うん、
まあご報告ございまして、
おお、
まあ、我々土曜日に単独ライブ無事、
そうです
ね、先週の土曜日に単独ライブ無事、なんで不服そうなんだ、
違う
大丈夫ですか、
無事なんだっけっていう、ああ無事捻挫しませんでしたなのか、
あ、なるほど、うん、あ、無事大成功いたしまして、
大成功いたしました、
あ、よかったじゃないですか、ね、大成功っていうのはどっちが、はい、ネタもお客さんもということで、
お客、まあ、そういうことですね、集客も立ち見が出るほど、
うーわ、
いっぱい
すごいですね、
来ていただき
ね、
いや、ありがたいじゃないですか、
吉本推し浩太さんをはじめ筆頭にね、
お、いや、もう吉本推し浩太さん本当に来てくれてましたね、
ザッザッザッってこのリハー中に聞こえてパッと見たらもう吉本推し浩太さんがもう群衆を連れて
すげえ
荒野の果てからね、
ね、
来ていただいて夕日をバックに
ですか、
ね、であとこの吉本推し浩太さんはあの松村香織推し吉本推し浩太さんじゃないですか、あの SKE の松村香織さんも好きっていう、
はいはい、
話先週あったじゃないですか、
はいはいはいはい、
でね、この単独ライブ終わって、うん、まあ、このアンケート見てたんですよ、
はい、
で、あ、なんか40歳女性なんかネタが面白かったと か、 なんかそういうアンケート、
はい、
まあ、年齢と、まあ、この性別だけ、
うん、
このパーソナル情報を得れるのは僕たちはそこだけなんですよ、
はい、
だけど一つだけ25歳男性で何も別に記入する欄じゃない空白に松村香織推しって書いてるアンケートがあって、いや絶対浩太やしっていう、
なるほど
そんな浩太が今日も
ね、
ああ、うん、ありがとうございますということで
見学、
いや、ありがたいですね、
いっぱいお客さんも来てましたね、もういなくなってるな、
うん、
団子の差し入れが、
お、
ね、牛乳屋のひーふーみーさんから、
はいはいはい、
ありがたいっ
すね、首里にあります知念製菓さんのみたらし団子、しんべヱが食べる団子みたいね、
ああ、忍たま乱太郎の、
ああ、はいはいはいはい、
美味しそう、
いや、美味しそうです、う
ん、じゃあいただきますか、
いただこうよ、
いただいてくださいよ、
マジで、ね、美味しそう、
よくあの牛乳屋のひーふーみーさんから、
うん、
これすごいな、ちゃんとこの
最高ですよ、
5本入りのやつをね買ってきていただいて、うん、アーリーと高子さんとね、
う
ん、
美味し
そう、我々3人の分、
なるほど、前番組の流れで、
うん、みたらしてますね、
いや、ありがとうございます、
いや、もうひーふーみーさんきっと聞いていただいてると思いますから、
うん、
ね、もしっかり
団子三兄弟状態ですよ、
おお、あ、本当だ、これ悲しいかな、食べられるのは長男なんですね、必ず最初に、
まあでもまあ、まあ、うん、最初に死ぬのは長、うん、もう先に生まれたやつが最初に死ぬんで、
先に行け
た、でもそう考えたらおかしくないですか、
何がよ、いただきます、
団子三兄弟3番目が三男じゃないですか、
うん、
一番最初に刺されてるのは三男じゃないですか、
あ、
そう考えたら、うん、順番的には一番下が長男っていうのがしっくりきますけどね、
あ、じゃあそうなんじゃないですか、じゃあそうなんじゃないですか、
出来たてから刺されていくって考えたら、
うん、
あ、そっか、
でも、
うん、
逆から刺してる、逆っていうかなってる可能性もある
そしたら絵がベトベトしてるでしょ、
取って部分がな、
うん、あの刺すおばちゃんが口でペロペロ手の部分は綺麗にしていただいてるじゃないですか、
いや汚くなってるよ、やまだ持ちく
っくそそうだ な
まだ持ち触った方がいいよ、
あ、でも
どうすか、
食べたんすけど、
う
ん、なんかまんじゅうみたいですね、
もちも
餅というか、
うん、
まんじゅうっぽい、
あ、でもいいっすね、やっぱみたらしはもう超美味しいですからね、
うん、
とりあえず、
あ、うま
うまい、
お、相変わらず、
あ、でも
汚い、はい、
いやいや、いいんですよ、
うん、
汚い実況はいいんですよ、ラジオだからバレてないでしょ、
そうかそうかそうか、う
ん、いやでもうまいっすね、
うん、
え、こんなうまかったっけ団子って、
いや、みたらしはもううまいでしょ、 もう生まれた時からこの世に誕生した時からもう美味しいっても決定なんですよ。
いやめっちゃうまいですね、
みたらしは。
いやケイジャさんはじゃあもう無類のみたらしファンですか。
俺みたらしですよ。もう見たらもう見まくるっていう。
いや見たら見まくる。
スーパーであったらもうずっと見る。
いや見るだけかよ。
いや見たらやし。
100円切ってるやし。って見てるだけですね。
いや見てるだけだばや。
うん。
あうまい。
うん。ビミシュー
出ました
忘れてなかったですね、
うん、美味しいですね、
うん、
本当に餅が普通の餅じゃないですね。
なんか歯ごたえ違いますよね、
うん、柔らかい、柔らかいっていう表現がいいのか、
うん、いやもう見たらし上宮なんでケイジャーさんね、
うん、
もうぜひまたもう僕たち見たらし大好きなんで、
うん、
もう見たらし100も始めますか。
いいんですか。
もう美味しいみたらしを食べようのコーナーもね、
うん、
構えてお待ちしてますんで。
チキンのみたらしあえみたいなさ、
うん、
みたらしにくぐらしたチキンが来たらどうすんの。
2枚抜きだそれは
2枚抜き、
うん、2枚抜きどっちもできるやつ。でもやっぱりね、この言っていくのは大事だなって思った話もあるんですよ、うん、
言葉にするってこと。
そうそうそう、うん、この前先週、うん、俺がこの水曜レジンアは、
うん、
喉枯れた状態で、
うん、
あの参加してしまって、
うん、
でもう土曜日の単独ライブどうするんだみたいな、
はいはい、その話しました、
話してたじゃないですか、
はい、
でもうなんかいい方法ないかなみたいな話をしてたじゃないですか、
うん、しました。
で放送終わったのが、
うん、
まあ、18時57分、
うん、はい、
終わってその1分後18時58分に LINE がピコーンってなって、
おピコーンって、
うん、ピコーンってなったんですよ。
ピコーンって、
いやピコーンはいいよや、本当はピコーンじゃないけど
違うわ、
うん、LINE かもしれんけど、まあまあなったわけですよ LINE が。
なるほど。
で見たらあのカンナさんから、
おカンナ
国広さんから、
国広さんから、
うん、お喉にいい漢方もらうっていう、メッセージが来てまして、
すげえ
ありがて
え、だから要はラジオを聞いてくださっていて、
うん、
でそれでその上でもう俺が使ってる喉にいい漢方をもらうって、
しかも漢方お前が大好きな、そう
そうそう大好きじゃないんだけど、たまたま漢方処方する機会が多いだけね俺は皮膚とかね喉とか、
すごい。
でそれでこのまた縁を感じたのは、
うん、
じゃあ神奈さんが俺この後あの松村邦弘さんの、
うん、
あのライブ見に行くから、
え
その後夜10時ぐらい何してる、その時にあ届けるよみたいな、
うん、
言ってくださって、
うん、
いやいや実は僕たちも今から松村邦弘さんライブ見に行くんですよっつって、だからもうその場で、
うん、
もう松村邦弘さんライブの時に、
うん、
もうその足でそのまま漢方もいただいて、
へえ最高じゃないですか。
そうなんですよ。
でなんか面白いライブも見れ
て、見えて、うん、
漢方も喉ももらえて
潤って治って、
うわありがたいっすね。
うん、
あのラジオアートも全然お前超えててんかったよな人っていろんな知り合いがもうその松村さんのライブ来てたんですけど、
こんにちは
ぐらいの、
こんにちは
ぐらいの、
そうそうそうそう、
こいつ本当にヤバいやつだと思って俺旗から見てて、
あれから復活したってこと。
いや復活しましたよ。
すごいな漢方、うん、すごいな。
だからやっぱりねプロが使ってる漢方は違いますねやっぱり。
ちょ漢もう聞いたじゃん、なんか処方みたいな、どこでもらってるんですか的な。
あ一応神奈さんがネットで購入してるって
言
って
、
すげえ、
はいはいはい、なんでこれを、うん、まあまあお湯に溶かして飲むとかそういうやり方も教わりまして、
カンクニさんが使う漢方ってあるみたいよ。
カンクニさんって言ってたんだ。
カンクニさんは、
うん、
3万ぐらいするみたいよ。
高さよや。
まあでもね
それをタダで、
いやいや
すごい
恐れ多いな、3万してたんだ。
すごいアナウンサー、
3万から
アナウンサーだね、30
万ぐらいの間です。
オーナリティですからね。
お
ゲストでタカコさんが来て
る、ね、
なるほど、
パンティ、
パンティを探してるんですか。パンティ、
いやパンティをとしてたば
や、
ブース内
を落
とし
たなんで脱いでればや、
俺踏んづけてるかもしれんな
パンティ気をつけてよ。
なんでノーパン放送してるんですか。
すぐにも
いや何を忘れたんですか一体。パンツで当たってればや、
すぐに履いてしまったんですいません。もうい
やいやもう素早いな、
え道すがらに
黒いパンツ
じゃないですか。道すがら、道すがら
正直者にしか見えないパンツとかじゃないですか。
だるばや、
だいたい首里のカバンとか入ってる場合
がある。いやいや誰が下着泥棒なんすか。
ベージュじゃないですね今日は。いつもベージュ、
そんな なんだ。
なんかラジオでありますよね。
ああなんか
今日のパンツが
ベージュみたいな。
いや本当は何を落としたんですかね。
いやでもじゃあ治ってよかったっすね。
いや本当によかったっすね。
感謝感激、
もう
黒パンティーですね。
もう黒パンティー、ゴロゴロ悪せよや。雨あられっぽく言えよもっと。
いやでもライブも成功して、おかげで、
ね、おかげさまですよ。
ギャラ払った方がいいんじゃないですか、カンクニさんに。
カンクニさんに、
うん、これ確かにな。松村さんにも払った方がいいかもしれない。
なんでよ。
なるほどね。
松村さんはどっち、松村香織さんなのか浩太さんなのか。
あ、松村邦
弘さん。あ、松村邦弘さん、うん、松村香織をしと思ったな。
そこで漢方薬もらったわけですか、そのライブを通じて。
ああ、うん、いい、まっちゃんさんに渡さんでいいじゃん。
じゃあもう今後も何かあったら言い続けた方がいいっすね。
だから本当に大事ですよ、うん、
言葉に出すの、
うんうん、
まあ、大事ですよ。
でもずっとチキン食いたいチキン食いたい言ってるけどな、いつもな。
うん、だからこれもやっぱり、うん、チキン100っていうコーナー始めて、うんうん、でそこでやっぱりチキンが、うん、まあ、まあ集まってきたじゃないですか、コーナーにしてる力っていうのはもちろん、うんうん、
確かに。
もう最近は少しずつ減って、うん、もう僕たちもコーナーを忘れかけてますけども、うん、一応来るじゃないですか一応は、
うん、お前が表にするっつって表にしてこないからさ。
いえ、してる俺裏で。
本当に
してるよ。
してたらなんで裏でこっちで公表してるからさ、表もデータも持ってこいよお前は。もうい
え、じゃあ表もデータも持ってきますよ俺が本当にやってるけど。
したらもうまた再開しますよ、100に向けてみんな動き始めるからさ。
いや、じゃあもうこの
確かにね、
うん、表持ってきますからね、
うん、
それと並行してみたらし100もね、うん、もう今始まってもう1、いや、みたらしの場合はもう団子の数なんで9今集まってるんで。
あ、なるほど、そういうこと。
はい、もうあと91ですね。これのこれに関しては
これはもうすぐ集まりそうですね。楽しいっすね。
これカウントが早いんでみたらしは。
まあまあね、
ねえ、まあ
ライブも終わって
終わって、
うん、あとはもうちょっと寒くなったり暑くなったりしますけども、
はいはい、
もう年末やばいっすよ。もう年末ですよ。
うん、
あ、もう終わりますよ今年
ですよね、うん、もう年末
寂しい空気が出てますよね、なんかね、この時期って、
うん、まあ、人肌恋しいとか言いますもんね。
クリスマス、クリスマス商戦みたいのも始まってるっぽくない？
もうあるじゃないですか、イルミネーションとかも始まってるし、るチャタンとかもすごかったっすもんね、うん、
あ、言ってないな、
最近。あ、すごかったね
今日ね。あの久しぶりにあの那覇の新都心っていうところに、
うん、
あの三A、三つの A のマークのある三A っていう、
はいはいはい、
かりますメインプレイスってやつですか。メインプレ
イス、いや、わかるわかります。こと細かにありがとうございます。
もうあそこでちょっと、うん、あの僕が御用達の洋服屋さんが、
はいはい、
まあまあないんですけど、
一応
探そうかなみたいな思って、
はい、あ、
久しぶりにね、
三
A の商品券も持ってるし、
はいはいはい、これは
もう行かない
といけない。すごいですね。
まあ、でも結果、まあでも買いたいのあったんですけどちょっと買わなかったんですけど、
あら、
もう店員さん、どのお店の店員さんもめちゃくちゃ綺麗ですね。
ああ、新都心、
新都心、新都心の 3A っていうあの A が3つあるマークのところの、
いや、そのことかも説明いいんですよ、
中のテナントの、
はいはいはい、
びっくりしました。
おしゃれなイメージあるよね、シュッとしてるイメージない、新都心の。
あ、確かにね、もうだからモデルとかの人も、あ、まあ、ああいう場所で働いてるんでしょ多分、アパレルとかで。
じゃないですか。だからあの声かけるんですよ、那覇のお店って。
はいはいはい。ああ、何お探しですかとか、
とか、はい、もう俺が行く中部の方はそういうのほとんどないから。
ほう。
で、男性が声かける場合と女性が声かける、女性が声かけてたんで、
は
い、でタッチも柔らかいんですよ、
はいはいはい、
グイ押しじゃなくてグイグイではないんですよ、
はいはいはい、
でいらん笑顔もないし。
ああ、なるほど。
なんかかけてみますかみたいなとか、
は
あ、
もう
それぐらいなんですけど、めっちゃ綺麗でびっくりしましたね。でもあっちもなんか僕のことをちょっと意識してた感じがして。
いや、マジっすか。
目がちょいハードだったんですか。
服とか買うからとか、お客さんとかじゃなくて、
はいはいはい、
男として、
ちょっとなんか半分ぐらいプライベートな感情がなんか感じ
て、混じってる感じがしたんですか。何、何歳ぐらいの人なんですか。
いや、年は分からないですけど、まあもちろん20代だったと思います。
これでおすすめはこのジャージですって言ったら、もう、あ、もう知ってる人かもしれないですよね。
もうやばい
ですから、ね、
あれストライブの入ったジャージです
とか、うん、
も
う
俺の
やばいかもしれないです、
ね、あ、ちょっとドキドキしたんですか。
いや、僕はもうそういうのプライド高いんでね上から俺全然大丈夫ですよみたいな。
いや、接しづらさよや相手せっかく接しやすいのにや。
まあ、そもそも論そんな感情もなかったと思うんですけど、一応
してないんかい。
いや、面白かったなと思って、やっぱりこう声かけられるの今までちょっと苦手だったんですけど、
うん、
やっぱ当たり前ですけど声かけてくれる人が自分のタイプかどうかでまたちょっと変わってくるじゃないですか、こっちの態度も。
はいはい。
で妄想もいっぱい膨らむし、うーん、まあ、会話しなかったですけど、
はいはいはい、
ここはもう心を鬼にしてもし勝ってたら俺もう根性でもうこっち来な、俺来なかったかもしれないですけど、こっち本当に。
いえいえ、勝ってたらどうなるんですか、その後の展開は。その後の展開どうなるんですか。
余韻に浸ると思います。駐車場
で、
うん、しゃ勝ったぜとか喋ったぜとか。
いや、どんだけいい思いしてれば。
ちょっとケイジャーさん来てないんですけど、新藤助でじゃあ始めていきますかみたいな。
もうなってたかもしれないですよ。
それをもう駐車場で聞きながら余韻に浸って。
理由余韻に浸ってる、しょぼさようや。休む理由。
いやでも年末だし、だなんかそういう出会いがあったんかなとも思ったんですよ。俺パーティー好きでしょ、だからパ。
いや全然イメージないですよ。
パリピでしょ。
いやパリピ言い慣れてんやし、や。
パリポって言おうとしてた。パリポってなんだろう。
パリポはもう。パリパリあれでしょ、もうパリパリパリパリポテトでしょ。
美味しそう。ポテチでしたの。
ごめんね、俺が間違ったがために、ごめんね、ありがとうね。なんか
いやいやいいですよ、慰め合いは。
パリパリポテトっていうデージ滑ってもらってごめんなさい。
いや言わんけえや。
パリパリポチはパリパリポチ、
パリパリポチキでも、
はいっすね。
いやもう
あのさ、最初の薄皮部分がさ、パリパリっとして、うん、あとクニュクニュクニュクニュポチ、
クニュクニュも出てきてやし、どっちも出てくるばや。
安いのはパサパサですけどね。
まあパサパサも。
いやポチギのオノマトペはいいんですよ。
よく言えたの。
お前オノマトペは得意だよな、昔から。う
ん、ポチギのオノマトペはいいんですよ。入れてなくてい
いの。オノマトペ。
カットチャプテンにしか聞こえない。
ペーだけ喋ってるの。
いやでも本当に年末だし、うん、こう雰囲気が上がっていくし、俺もだからそういう。世間のお祭り参加はしないんですけど、で好きなんで。
はいはいはい、なるほど。
いやそういう時期に来てますよっていうことですよ。だから
やっぱり年末なんだよね。
もう早い、もう11月もう終わりますよ、正直本当に。
はいはいはい、
何するんですかって話ですよ、だから来月も。
だからもう水曜オリジンアワーでも、うん、まあ、年末企画というか、うん、まあ、やりましょうっていう、まあ、話をね、
はい、
まあ、まあ僕たちでしてたじゃないですか。それももう今募集しちゃいますよ。
ちょっとやってくださいよ
ね。まあね、
しりしめの家でリスナーさんも、まあね、一緒に、まあ、鍋をつつこう。
そんなにアットホームな放送あります？
シュリシミネの30分のトークライブを
シュ
リシミネの部屋でやるっていう。
部屋で、いや、どんだけ貧乏芸人なんすか。
カニ買ってくれ、カニ。
いや貧乏じゃないな、そしたら、ね、カニ鍋つくばじゃなくて、いやもう年末といえばという企画なんですけど、
うん、
まあ、まあ今年1年を振り返ってね、
うん、
まあ、水曜オリジンアワーの、
うん、
トークなり企画なりで、
うん、
まあ一番面白かったなっていうものを皆さんに送ってほしいなっていう、
この回が面白かったと、
うん、
なるほど。トークワンフレーズでもいいんです
よね。ワンフレーズでもいいですし、
このボケが面白かったっていう今年1年のベストトーク
集
を、
はいはいはい、
みたいな、
うんうん、ベストトーク集をね、
うん、あれポッドキャストで聞けるんでしたっけ、1年分は。
あ、聞けますよ。
これでちょっとねリスナーさんに改めて聞いていただいて、
うん、ね、
振り返って
面白かった回を募集しようと、
うん、
でそれを発表すると
です、ね、
年末、
まあ、改めてお聞きする暇がないぞという方は、
うん、
もう心の中にパッと今浮かび上がった、
うん、
あの時の回とか、
うん、
あの時のワードっていうのがあればね、
うん、
まあ、それを送っていただいて、
うん、
まあ、パッと浮かび上がってきたワードがまあ、面白いか面白くないか別にして、まあ、うん、心に残ってたらそれでもいいですし。
そうですね、
うん、とりあえず、まあ、水曜オリジンアワーで心に残ったことを送ってくださいという、う
ん、そうですね、
僕たちがやるべきことはもう今日が一番面白いっていうことをね、
うん、
やるために今日頑張りましょう、まずは。
そうですね。
いや急に正論言い始めるやし、
今日が一番良かったって
、昨日の俺たちより今日の俺たちみたいなね、
どんどん進化してってんだと。
いや誰もこんな熱い話聞きたくないんですよ、こんな。
いや分かんないですよ、うん、これ涙流してる方もいるかもしれないじゃないですか。
そんなピュアな方が、
いや、いますよ、
聞いてくれてる可能性もありますしね。
我々谷町いますよ、チキンを皆さんね送ってくれる谷町さんじゃないですか。
いや谷町って言ってるんですか。
もう本当ありがたいですから。
そうですね、谷町っていう言葉俺あんまりピンとこないんですけど、
パトロンみたいな。
あ、パトロン、
そんな感じじゃないですか。
あ、なるほど。
だから本当なんていうんですか、支援者、
あ、なるほど、
谷町みた
いな。いや、相撲業界ではそうじゃなかったでしたっけ。
ああ、なんかあれですか、
谷町さん、
相撲を取る前に歩く人たちですか。
いや土俵回り、歩く人たちじゃないですか。そう、だからもう支援するもそういう 裏でというか。
なるほど。
なんかこう部屋にたくさんね、いろいろ支援したり。
これは
町の支援者ですよ。
なるほど。また後ほどやるあの企画の、うん、あの目を覚ませケージャージ世代でしたっけ。
うん、
はいはい、
まあ立ち上がれケージャージ世代でしたっけ、うん、まあ、この企画っぽい感じでもありましたね今のは。
そうですかね。
あ、谷町は別に昔の言葉じゃなくて
今も普通に使ってると思います
よ。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあこれはそういうことではないですね。
勉強にもなるいいラジオです
ですね。
ただ俺の情報はもうあっさいですから、これが当たってるかはもう皆さん次第です。僕は知らないです
。浅い時死に喋りますもんね。
そうです、浅い時はね。これは自分ちょっとこう自分に戒めとして言わないと、
うん、知らんけどって言いますもん
ね。そうなんです
よ。責任逃れしましょう。
大事ですよここは、
うん、はい。まあということで、うん、まあ皆さんからまあ水曜オリジンアワー今年一ベストだったなと思うようなトークなりワードなり募集しております、
はい、うん、もう12月の最後の放送日まで募集してますよね、
うん、はい、その時にまた振り返ろうかなと思っておりますので、ぜひこちらの方も送っていただけたらなと思っております、はい、さあそれでは皆さんのメール募集しております、水曜オリジンアワーメールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z は間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジナルやっております。
はい、なんかね、今水飲んだ音
が聞こえます。
こんな感じで始まってたっけ、うん、さあということで、この時間はこの企画いきましょう。
行ってくれ
コーナートライアル。
おいしょい。
はい、はい、水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、うん、それぞれリスナーさんからメールを募集しております、はい、その3つのコーナーのうち一番メールが少ないコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入してどんどん強いコーナーを残していこうといった企画でございます、
よいしょ。最強のコーナー、最強のコーナーにたどり着けるか、
ね、うん、
ですね。
さあ年末ですよ。
さあその3つのコーナーのうち、はい、まず1つ目はこちら、いきましょう。
あ、いきますか。
はい、
目覚めよケージャージ世代。おい、
これ
ジェネレーション。
なんすか、ジェネレーションって言ったっけ。
いや、言ってましたね、カロスで聞こえました。
そうですね、今日は口の唾がね、いい具合に出すぎてるんで、
お、
健康的なんでごめんなさい、ちょっと唾飛ぶかもしれないですけど。
いやいや、もうみたらし色のね、唾を。
さあ今日はこれニューコーナー、はい、新しいコーナーですね。
そうですよ、
はいはい。
新十助世代にはわからないであろう、うん、アラサー&アラフォー文化を教えてくださいということですね、
はい、
例えば昔は駄菓子屋や文具屋で花火がバラ売りされていた。感触玉に爆竹。おーおーおー、これなんかニービークラッカー、なんていうのこれ、俺ちょっと読み方、
ニービークラッカー
や煙玉といったアイテムを男子は装備していたのだっていうことですね。
はいはいはい、
昔
子供はね
ありましたよね、寺団地の下に、
うん、
なんか駄菓子あって、
うん、
赤峰だったかな、
ほう、
覚えてん、
俺寺団地は範囲じゃないな。
なんかそこにはその煙玉とかうんこ花火みたいななかったですか。
もういろいろあって、ネズミ花火からもうそういうの、要は駄菓子のち、お、10円のお菓子みたいな感じの花火じゃないですけど、はいはいはい、花火バージョンというか、いっぱいありました
よ。感触玉も懐かしいっすね、
うん、
確かに遊んでた記憶あるけど、それを駄菓子屋で買ってたかは覚えてないな。
え、駄菓子屋も何でも揃ってたよ、うん、正直もう何でもだよ、全部。
マジ
っ
すか。
全部もう買えたと思う。
そうだ、確かに駄菓子屋
のゲームはありましたけどね。
ゲームあったね。
ああ、なるほど。
キングオブファイターとか、
うん、あ、なんか
メタルスラッグ、
そう、メタルスラッグはあった。
大工のおげんさんとかな。
あ、それはなかった、うん、俺なんかところには。
うるま市の近くもやっぱあったんですよ、中学上がる時ぐらいから。もうゲームセンター、うん、シルヤとかキーヤとかっていろいろゲームセンターがあって、
はいはいはい、
ワルが集まるところの、あで、うん、オバーターやみたいな、もうとにかく名前なんですけど、
はい、
そういうのもありましたね。
はいはいはい、
いっぱいあります。ミーチっていうそばセットがあったんですよ。ミーチ、
ミーチ、
お
ー、あ、そばも食えるんですか。
メニューにあったのか分からんけど、みんながミーチっていうから、
はい、
その200円で、
はい、
蕎麦とご飯と卵焼きが
出てくる。デージーな。
中学校の時ですけど。
はあ。
すごい。
ロッキー、ロッキーっていうね。
ロッキーっていう駄菓子屋。
ロッキーっていう、今度はこれ寿司屋なんですけど。
あ、寿司屋。
ロッキーっつったら美味しいのが出てくるんですよ。美味しい。
あ、ロッキーっていう、まあ、メニュー。
寿司屋だったかメニューだったか、ちょっといろいろあったんですよ。まあまあ、当時のね、まだ言葉があんまり出てなかった、はい、日本語ができなかった時代の話ですけど、ね。さあ。まずいっぱい来てますね。あ、すごいいっぱい来てるの。
おお、すげえ。
センダリーナさんからいただきました。
ありがとうございます。
ケージャー世代ではないけど、ナイチャーだけど、一応参加します。
うん、いや、お願いします。
XYZ。かっこ沖縄ではやってたかな。なんかこれ、XYZ って読むの
?XYZ。
Z ですかね。
わからんな。
XYZ。
で、
テレビ
なんかな。あ、テレビなのかな、
かラジオ
か、あ、なるほどね。
知らんな。
はあ。
まあいいや、これも後でいいよ。ビックリマンは男のロマンだ。
ビックリマン。
彼氏団。元彼氏が言ってたらしいですね。あ、元じゃないか。今の彼氏かな。
あ、いるんだ。
わかんないですけど。
うん、
で、チャン、リン、シャン。
チャン、リン、シャン。
聞いたことあるな。
薬師丸ひろ子の CM の。これはもう僕。バッチリわかります。
あ、全然わからんな。
ビックリマンはまあ知ってるでしょ。
ビックリマンは未だにまだ売ってますからね。
びっくりするでしょ。
びっくりしますよね。
ビックリマンチョコとかの話ですか。
そうです。
シール
じ
ゃん。ビックリマンシール。
メインはね。
このビックリマンは男のロマンだっていうなんか有名なセリフがあるとかではなくて、まあ、ただただそういうことってことですよね。
まあ、あれにはだから子供の時の、
うん、
だから駄菓子屋じゃなくて夢とか希望が全部詰まってるわけです。集めるという。趣味とか、
はいはいはい、
いましたね。
30円だったかな、ビックリマンって。だからあのレアなあれを集めるとか、
はい、マジっすか。俺の時60円だったよな。
だったよな。
いや、30円だったと思う俺たち。
え、マジっすか。
値上がりしちゃった。
あのウェアハウスですよね。チョコウェアハウスにシールが1枚の、ね、60円でした俺の時。
いや、1個30円じゃなかったかな。か、
金持ちがな、もうウェアハウス食わんで
シールだけ。そうそうそう、捨てるわけよな。
俺なんかはウェアハウスを
考えられん。
ウェアハウスをも収集するっていう、
これ多分邪道と思います。
あ、ビックリマン、
我々、いや、もうやっぱ食べるまではじゃった仕事、ビックリマン、ね、食べるまでがビックリマンと僕は思ってます。
捨ててたな、金持ちはな。
一応小学校の時は内地からの子供たち来たらびっくりしてましたよ、駄菓子屋で。ビックリマンとかもそうでしたけど、
はいはいはい、
要はもうあるのがヤバかったらしくて。
ヤバかったっていうのは
あっちでは
売り切れてるんだ。
売り切れてとんでもない状況なのに、
は
あ、箱がいいですよ、この小学生のくせに。
なるほど、内地の小学生が。
多分内地から当時こっち来るぐらいだから相当金持ちだったんじゃないですか。
すごい
な、こんなにあるんだみたいな。
は
あ、
そいつらがまた買い占めるわけですね。
買い占めるんですよ。すごかったっすね。
あ、確かにビックリマンのアニメ自体は全然知らないけどね。
テレビも、
うん、
昔 QAB さん、今25周年、何周年 QAB さんって。
もう20周年じゃないですかね。
なかったんですよ、だから OTV さんと RBC さんの、
はいはい、
はっちゃんと10ちゃんだったと思うんですけど、
はいはいはい、
だから民放なんですよこれ。で、うん、1ちゃんと12、あ、2ちゃんと12が NHK さんなんですけど、
はいはいはい、
だもうチャンネル2つしかないから民放、
はい、
片っぽ見てるときにチャンネル言うときはもうかチャンネル変えてって言うんですよ。
うん、
変えてっつったら片っぽの民放に変わるんですよ。
ああ、なるほど。
何ちゃんに変えてては言わなかったっていうか。
ああ、なんか、うん、チャンネル反対にしてとか。
反対にしてって言ってたんですよ。
はあ。
そういう言葉もあります。今はもう QAB さんで来てからそれはなくなっちゃったんですけど、自然に。
あ、なるほどね。
あとね、サザエさん。
はいはいはい。
ほう、
サザエさん昔週2回なんですけど、多分 OTB さんと RBC さん別々でやってたんです、多分。
前もちょっと話しませんでした。
やりましたっけ、俺。
サザエさん昔2回やってたって。
で、これ友達聞いたらやっぱやってたみたいですね。
あ、なんか言ってたな。
俺は知ってるぜ、つか、言い始めて、友達が。
はいはいはい。
日曜日と水曜日だとか。
はあ。
俺でも30分、日曜日で30分。分あやるでしょ、
はい、
で次の30分反対でやってた記憶もあって、あ、そっからまた移動したり、絵もタッチもちょっと違ってた感じするんですよ。
でも サザエさん自体はでも今はっちゃんじゃないですか。
もういつの間にかい、うん、この OTV さん、あの OTV というか、
うん、はっちゃん
キー局は何だ
っけ、フジテレビ、
フジテレビさんがもうずっとやってる形です。
あ、じゃあ元々は片っぽは
普通になくなった感じです。
ああ、なんか権利争いみたいなのがあったんですかね。
わかんないですね。
へえ、
そんな感じで、センダリーナさんですね。さあ続きまして、牧旦那さんからもいただきました。
はい、ありがとうございます。
連射能力測定機能付きゲーム機シュウォッチを覚えていますか。あー、はい、分かった。4本4本の指でカタカタ押すスタイル、拳をスライドさせながら押すスタイル、炭酸電池で擦るスタイル、いろんな方法がありました。僕は拳スタイルでしたが、ささくれが剥がれてチープシュープシューしながらやってました。これは分かりますね。高橋名人の後にこの連射機能だけのゲーム機っていうか、このあれがあったんですよ。この
これハドソンですか。
多分ハドソンだったと思う
んですよ。なんか蜂のマークの黄色いやつですよね。
はい、もうとにかく連射の、
ほ
ー、あ、ゲームセンターではね、確かにあの、なんだった、あのガチャガチャのケースあるでしょ。
はいはい、
ガチャガチャのケースを半分にやって、これでこうコスコスゲームセンターでやってたんです。
はいはいはい、
あの
電車
でやりやすいってことですか。
そうです。だからもう剥がれてね、あのメッキが、あ、ボタンの周りのこれコスコスで、
これやりませんでした。あの電卓、
うん、
授業中にもその連打が流行って、
うん、
俺なんか1足す足す1はって言ったら、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ってこのイコールを押したら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って数字が1ずつ増えてくんだ
よ。あ、1と足すで、うん、
なるほど。
それをもう授業中にみんなやってて、カチカチカチカチカチ、俺3000いったぜとか今日1日とか、なんかそんなのみんなでやってた覚えもあるな。
でこのシュウォッチがこちらですね。
あ、当たってる、黄色いやつ。
あ、なるほど、
黄色だったっけ。
ファミコンのリモコンみたいな
ボタンしかついてないってことですか。
あ、うん、やつにちょっと液晶がついてて、
うーん、
あ、これがシューティングウォッチ。
もう回数しか増えないってことですか。
何回多分だったと思います。もう数字だけ、
シンプルだな、
すごいな、
回数が増えるだけのゲーム。じゃあ何これ、 A ボタンとか B ボタンとか何これ。
いや、わかんないですけど。
確かにな。
だ、いろんなスタイルやってくださいってことじゃない、ちょっとよくわかんないです。
蜂ちょっと動けよとか思うよ。
して画像は2008年に発売された復刻版って、まだ需要あるんだ。
高橋名人のおかげで相当売れ、もうウハウハだったと思います、
ね、すごい。2006年に開催されたハドソン主催のゲーム大会ハドソン全国キャラバン2006ではシュウォッチ連射大会も行われたっていう、いま、うん、だにやってるんですね、うん、す
ご
い。
ポケモン捕まえた時もやってましたけどね。カチャカチャカチャカチャ。
ああ、
意味ない、意味ないけどね、
うん、よく捕まるって噂だったからな、う
ん、やっぱ意味ないことやるんですよ。
意味ないことやるんだ。
だから一緒ですよ。だから今も昔も意味ないことをやって意味ないものが売れるっていう。
そこに特化したんだ。
そとだと思うんです。
なるほど。
男ってこんなんなんじゃないですか。ロマン感じるんじゃないですか。なるほど、ね、意味ないこと。
あれと、あれと一緒なの。プチプチ潰すやつあるじゃないですか。
あれは気持ちいいさ。
でもあれもなんか永遠にプチプチができるやつみたいな。
なるほど。
うん、それと一緒だ。
さあ続きまして、食安さんからいただきました。
お
お、私食安さんは今年45歳になります。
はい、
そんな私が小学6年生の頃は BMX タウチオーラ製などが流行っていましたよ。懐かしいです。
バイクですか。
BMX はバイクっていうか、あの自転車あるじゃないですか、自転車。 あのだからモトクロスタイプって、
はいはいはい、なんか
ああいうの
マウンテンバイクみたいなやつか。
ああいうの、はい、あ、そっか、今あんまり見ないね。
今ネパール人がよく乗ってるイメージありますけど、
ね、あ、本当に？
お下がりなんかな、
う
ん、
めっちゃ速いよあいつら。
BMX
坂道何も恐れずにすっごいスピード降りていくのね。
ダルバ
流行ってたな、確かに。なんかスポンジみたいのがついてたっていうかさ。
へえ、
タウチオーラ製はわかる。
タウチオーラ製なんですか。
全然わからんな。
これ統計です。統計。
統計？
ニワトリ？
ニワトリじゃなくてシャモかな。
シャモ。
はあ。
へえ、
うん。
これは、え、沖縄でやってたんですか。
小学生も俺の隣の小学校では流行ってて、
同
級生とか買ってましたよ。小シャモとか、小シャモとか買って。
自分の家で買ってるんですか。
シャモはどこで売ってるんですか。
小学生が一人。だそういう動物。え、なんていう
ペットショップ、
ペットショップがあったんですよ。
はいはいはい。
そこで買ったんじゃないですか。
ペットショップでシャモが売ってるんだ。まず
小シャモとかね、
売ってる、
まあ、でも、まあ、知り合いとかで買えてたんじゃないですかね。
はあ、
へえ、
自由な時代でしたね。
タウチオーラ製、
懐かしい。
はあ、
エンジェルっていうあのペットショップがあってね、地元に、はい、エンジェル。
あそこでシャモを買う同級生とかがいたんです
よ。ここだけじゃないとは思うんですけど、あ分かんないです。まあ、大人から買ったのかも分からないです
し、これってなんか公式ルールみたいなのもあるんですか。
いや俺はよく分からんけど、はい、どれの
オーラ線、カウチオーラ線、
いやいやそれはもうありますよ。負けたら刀剣とかとも一緒ですよ。
あそうなんですね。
ちゃんとありますよ。
へえ。国によっては爪になんかつけますよね、武器みたいな、
は
い、
で
それで引っ掛け合わせるっていう、う
ん、はあ。じゃあ沖縄ではまあその趣味のレベルというか、いやもうピージャーオーラ祭みたいな、
あまあまあ
感じでやられてるんですかね。
でもちゃんとやってると思いますよ。今でもやってないかな、ちゃんと。
あ興味あるな。どこでやってれば今、
これはどこなんですかね。
そう多いです、うん、もうケージャー世代が立ち上がりまくってます ね。
さあ続きまして、はい、もういっぱいあるから読みましょうね。国分寺の加藤ちゃんさんからいただいております
。ありがとうございます。
50になっちゃったんだけどいいですか。
もう全然
シージャーだ。
子供の時に親に連れて行かれたパチンコはレバーを押して外し、押して外しするシステムだった。皆さんご存知かしら。多分で今回してたパチンコで、はいはいはいはい、あのバネのじゃないかな。
あれっすよね、明日のジョーで漫画とかで、昔の漫画で、うん、そのパチンコを描写するシーンがあった時に僕は見たことありますね。
なん
で
僕これ
だ
ったと思う。
ピンピンって一発ずつ弾くっていう、
うん、おバネでこう
バネで
下までやってビョーン、またこうなってビョン。
ああなるほど。
だったと思いますよ確か。
はあはあはあ。
いやーこやっぱ加藤ちゃんさん50はちょっとまたレベルが半端ないですね。さすがにここまで来ると
また子供の時にパチンコに連れて行かれるっていう、
もう自由の時代だったんですよ。だからまだルールがはっきりしてない。で新しいものがいっぱい出てくるから、
はいはいはい、
今の IT 社会と一緒です。だから法律が追いついてないというか、
あこれが教育的にどうとかいうのがまだ全然もう分かってない時なんですね。
だとかそうそう、うん、でそっからいろいろルールできてた、はいはいはい、あまりにも高度経済成長でしょう。多分その時期ですよ。
さんさんなるほど。
さあさらにいただいております、はい、ホルモン小松さんからいただいております。
ありがとうございます。
ホルモンさんはもう丸々来てますね、いっぱい。隠れケージャージファンホルモン小松です。ありがとうございます、うん。目覚めよケージャージ世代、面白そうですね。懐かしい話、思い出話は脳の活性化になると聞いたことがありますよ。さすが人間国宝。せっかくなのでクイズ風にしてみました。新都助の二人は知ってるかな。
あなるほど、
クイズその1、今でも子供たちに人気のガチャガチャ、昔は大きいガチャが、うんうん、ま、ほにゃらら園、うずらの卵ぐらいの小さいガチャガチャはほにゃらら園でした。それぞれいくらでしょうか。
はあ、まあでも、
まあ、100、大きいの100円、
大きいガチャガチャ、
今よりかは安いですもんね絶対。
うん、
分からんな。
うずらのガチャガチャって何、カプセルってこと。
うずらぐらいの卵のぐらいの大きさのガチャガチャ、
ピンポン玉のガチャガチャ見たことあるけどね。
あ、あれはよくあったね、ピンポン玉、スーパーボールの
スーパーボール、
うん、
ちっちゃいのは10円とかじゃないですか。
丸々出てくるやつね。ちっちゃいのが10円、大きいのは
100円。もう今は100円だもんな。
あ、まあ50円とかじゃないじゃん。
じゃあ答え、
うん、
100円と20円っていうことです、
ね、あれあれ100円
で20円ってさ、うん、システム的にどうなの、2枚入れるってこと。
そうですそうです、入るんですよ一遍に、
スポって、
うん、あでも20円のガチャは俺も見たことあるよ。
一応記憶が今枚修正やればお願いしますっていうことなんですけど、俺確か20円で当たってると思う。ちっちゃいの、大きいのはまあ100円。100円ってね、途中から出てきた感じするわけよ、高級なやつ。
お大きいのって今の普通のサイズってことですか。
あれぐらいか、もうちょっとちっちゃかったかなぐらいです。わかんない、今ぐらいかな。
金消しとかが入ってるようなタイプですか。
あ、金消し、そうです、そうなのだったと思います。
ああ、じゃあ100円は今と変わらないんですね。
多分で20円が淘汰されたと思います。
なるほど、
はい。じゃあクイズその2、
はい、
昔の子供たちの間で流行った小遣い稼ぎ、貧交換知ってる。ケージャージさんも商店の俺から愛着して他の商店で交換してましたね。さて1リットル瓶、500ミリ瓶はそれぞれいくらで換金したでしょうか。
あ、なるほど、これはなんか聞いたことあるな。やってたんですか、ケージャーさんも。
いや、もうみんなやってると思う。
これ一応俺なんか世代でもあった。
この明日
10円。
なるほど、
だったと。
これまず1リットルの瓶があるんですか、
う
ん、
ありますあります、ありましたよ。普通の1リットルまでが瓶はマックスだったから
。1リットルの瓶って見たことないな、まず。あの、うん、
ビールのね、
台で700とかでしょ今売ってるやつ。
あ、まあまあそうですね。
1リットルの瓶ってのが想像できんな。ポンジュースぐらいか今で言ったら。
ああそうね、
カルピスとか。
どんな形だったかちょっと俺も忘れたな。
あれがいくらか、うん、あ、まあでもあ当てにいっていいんですよね、まあ、うん、じゃあ俺第20円、
第20円
小10円、
なるほど、
小は5円で第10円じゃないですか。
さあ一遍にいきましょう、はい、答え50円と20円
おお、まあまあ稼ぎますね。
50円はちょっと俺も記憶ないんですけど、まあそんなだったかな。でもなんかあったん
す
けど、
すごいな、
あジュース買ってその場で飲めば、まあ、例えば100円が80円とか、
はい、
で、あなるほど、
まあ、持っていくんだったらそのまま100円みたいな感
じとか。要はこれ回収してて洗ってもう一回使うってことですか。
洗わん、ああそうですね、そうじゃないですか。
ええー、
持っていくんですけど、違うお店から違うお店に持っていくっていうインチキもまずいじゃないですか、お店にとってはなんでよみたいになるじゃないですか。
はいはいはい、
だからあのあるお店ではもう瓶の一個一個裏に自分たちのお店の名前をマジックで書くとか、なるほど、
転売防止サインをしてたんだ
とかね、いらっしゃいましたね。
なんかね、はタバコの灰とかも売れるとかなかった、都市伝説。
灰、
タバコの
吸いて、この出てくる灰、
シンはどこのスラム街で住んでたのこの年で
花屋に売れるっていう肥料になるから、っていうのは集めてた、
ことごとくみんなお前なんか記憶があるなって言ってるけど、
あこれですか、瓶ですか、
全部全部
瓶も売れましたよね、
世代の。
あ俺分からん、
お前すごいな。そう、まあ、灰はタバコはもう完全に悪いことしてるみたいな。
あ違う、それを集めてるやつもいた。
あ、はい、あ同級生に知ってる人がいたんだ、
これ売りに行くんだよつってリチに集めてるやつがいた、
さあということで以上、5通いただきました。
お立ち上がってるな、
立ち上がってる、
いやすごい、多分もっといっぱいあると思います。もうあのせいで本当に奇跡的な時代なんで。
なるほど、
もう何もない時代からここまで来ましたよみたいな。だから
なるほどね、
すげえ。
でも面白いな、いやもう聞いてて面白かったっす。
面白かった、面白かったんすか。死に膨らみましたね。
そうですね、
あと2つありますからね。
そうです、コーナーがね、
行きましょうか。じゃあ、はい、これ俺行っていい？
はい、
はい、じゃあこれいきます。告知してください、うん、今週舞台を見に行きます、我が社の自慢をさせてくださいなど、あなたの告知を教えてください。
はい、
まずは一発目の告知してください。議論しにお笑いを、明日はじゅんとすけライブですよ、うん、ショットバーモンタナにて20時開演、前売り当日ともに1000円、行ける方楽しんでくださいね。国分寺から応援してます、国分寺ポーン。
いやありがとうございます、国分寺ポーン、うん、いやこれありがたいですね。
ありがたい。
ね、明日、うん、純選手と新之助の純之助ライブ、ありますんでね。
3人のねユニットネタもありますんで。
う
ん、
ね20時より普天間のバーモンタナで、うん、ぜひお待ちしております。
コータさんもお願いします。ね、もういない？いるよ、ね。
いるよ。
あいるよね。うん。うん、続きまして安室奈美平さんの告知してください。
はい。
僕がマネージャーを務める演歌歌手大林浩二が今年6月に出演した1日限りのスペシャルステージ大阪歌芝居がこの度 DVD で発売されました。
ほう。
第1部は人生劇場、第2部は歌謡ショーの2部構成となっています。お。販売価格はなんと2000円。
お。うん。リーズナブル。
うん。詳しくはマヤエンタープライズ。電話番号075-251-0202 075-251-0202 まで。笑いあり涙ありのお芝居に歌謡ショー、ぜひ一家に一枚よろしくお願いします。
すごいな、人生劇場もやってるんですね大林浩二さんは
人生劇場なんか土佐回りみたいな感じになってるね、なんかね。
ですよね、
っていうか新之助もライブ多くてすげえなと思うけど、
はいはいはい、
あのね、
いやもう
毎週ですよ、何か。
しかも幅が違いますもんね。
まあ確かに。
もう
移動距離？
いや移動距離もあるし、この芸の幅、うん、もう歌謡ショーはもう当たり前にメインにやるけど、それプラス必ずなんか爆笑歌謡ショーとか、
うん、甘栗も剥くんでしょ。そして
甘栗も剥いてるし、
すごいな、
はあ、甘栗なんか早食べ競争とかもやってほしいですね、こうなったら。
歌いながら甘栗片方の鼻につめてポーンとか飛ばしたりとか。
見たことあるよや。
してるかもしれない。
ただレベルが高いな。
わははさんで見たことあるな。
まあまあのサイズありますけどね。
甘栗は入らんだろう。
はい、続きまして告知してください。センダーリーナさん。11月19日、過去日曜日はペットボックス茶炭店でワンニャン浄土会です。
あ、はいはい、
時間は11時から14時までです。センダーリーナさんもお気に入りの雑種犬に会いに行きます。譲渡会の特徴は大きくなったワンニャンが多いことです、うん、子犬や子猫の頃は可愛かったけど大きくなりすぎて飼えなくなるということも避けられます、うん、大人の場合
大きさも性格も分かっているのでマッチングしやすいですね。またもともと人に飼われていたこともある犬や猫は懐っこいです、うん、野良を保護した場合は人に懐くまで時間がかかったり病気や感染症などもあります。老犬老病っていうんですかね、老猫はおとなしい場合が多いですし長くは飼えないという方にもおすすめです、うん、もちろん介護が必要な場合もあります。そして琉球ワンニャンユイマールでは家族や先住ペットとの相性を見るためのトライアル期間があります。犬や猫が欲しいなという方はぜひお越しください。プレゼントはセンダリーナさんお気に入りの雑誌券を引き取ってくれる背の高いメガネの似合う男性希望ですと。
ありがとうございます。
CM でもやってませんでしたっけこれね。
あ、そうなんですね。
多分
ね、
あ、やってた気もしますね。以上
かわいい
告知してください。 1,2,3 通です。
ありがとうございます。さあそして、あと一つですかね。
はい、
はい、こちら、メールがまだ
あと一つはあれですね。
はい。
あ、そっかそっか。
何でしたっけ。
こちらの外国のリスナーさんに、日本の文化を教えましょうの。いや、餅つきをしようじゃないよ。ありがとうございます。
うん、
さあ、それでは外国人リスナーに日本の文化を教えましょう。我々が自慢したい日本のさまざまな文化を紹介し、新十助のオリジンアワーの国際化を図るコーナーです。
行きましょう。
はい、国分寺の加藤ちゃんさん、
どうぞ。
フラービットさん、先週は香港の稲作のお話ありがとうございました。どんな味のお米になるのかな。流通していますか。いつか食べてみたいな。して本日は時間割を合わせるということについて紹介します。時間割を合わせるとはどんな授業があるのか、どの教科書や問題集ノートを持っていくのかを確認し、どんな宿題が出ているのかを確認して、宿題括弧ホームワークを済ませ、それをバッグに入れるという作業です。今はどうか分かりませんが、加藤ちゃんが小学生の頃は先生が前の日の晩に時間割を合わせなさい、そうすれば忘れ物をしなくなりますと言っていました。加藤ちゃんは先生の話をよく聞くいい子だったので時間割はちゃんと前日に合わせていました。
そんな感じする
加藤ちゃんの旦那様のひよちゃんは先生の話を聞いたふりをするのが上手な子だったので当日の朝に時間割を合わせていたそうです。
なるほど。
香港でも大抵時間割を合わせるのは前日の夜だったりしますか、それともひよちゃんみたいに当日の朝にやりますかと。
なるほど。
これまたなかなかコアな
学校っていう、ね、システムがね、全世界一緒なのかっていうのはちょっとよくわかんないですけど、どうやってやるんですかね外国の方は。日本はもう決まってますじゃないですか。
ランドセルももう日本だけですよね多分ね。
あ、それは聞いたことありますね。
なるほど。
だからどんなカバンに入れてたのかとかね。
なるほどね。
肩掛けなイメージない、なんか中国の学校ってかの肩にかけて、
あ、ナップザックみたいな、ナップザックじゃないか、
ショルダー
ショルダー
ショルダーバッグ、
でベージュ色みたいな、なイメージあるんだよな。
あ、ちょっとあるな。で帽子はかぶってるイメージじゃない、
帽子かぶって
る黒い帽子。
うーん、
なんでかなこのイメージは。
映画とかだろうな、
うーん、少林作家とかかな。
うん、
まあでも時間割を合わせるっていう言葉使ってたかな、覚えてないな。
時間割を合わせるっては言わないのかもな。
あ、これももしかしたら、ケイジャさんは言ってました、時間割を合わせる。
まあ、合わせる、いや特にこんな言葉は沖縄なんで、まだ復帰直後だったんで、ちっちゃい頃
なるほど、沖縄では時間割を合わせるという言葉はあんまり聞かないかもしれないですね。
時間割、合わせ、そうですね、
学校に置いてたけど、
あれも大人になって知ったんです。この体育着って言ってたんですよ俺。
体育着、
でも体操着ってなんか内中はじゃなかったりした、
体操着、あ、なるほど、
ちょっと分からないですけど、なんかそんな感じしたから。
体操着、体育着だったな。
あ、やっぱ体育着なんだ沖縄は。
そっか。
給食当番の服とかってな、あの水色の袋に入れて。
ああ、あったな。
なかったっすか。
分かんないです。
持ち帰って洗濯するっていう。
このランドセルの横のフックにかけてぐるんぐるん回して帰ってたな。
そうそうそう。
そうなんだ。いや、学校にあった気がするけどな、白いのは。
あれで野球とかもするんだよ。
バットにして
結局汚ねえんだ。
汚ねえんすよ
結局。汚ねえんだな。たまに給食のやつなので。
そう、汚いっす
たまに。ボールもその その体育着じゃなくてこのエプロン投げるときあるから、
うん、
もう結局バットもそのエプロンだから、うん、全然飛ばないんですよ。
ああなるほどね。
同じ重さのやつぶつけ合ってるから。
もうさっきも言ったけど本当に意味のないこと全く意味のないこと、ずっと楽しいわけですよね。
ずっとやってましたね。
やっぱそうなんですよね結局ね。 でも時間割はもう朝やってたかな、なんか慌てていつもやってた気がする。うーん、体育着とかさ学校に忘れて、はい、次の日も体育でそばのロッカーに忘れたらもうびっちょびちょでくっせーのとかやったこと
ない。ありましたね、ありました、ありました。
最悪もうそれさえ忘れて友達のくっせーびっちょびちょ借りたとか
最悪ですね、
うん、俺いいけどいやびっちょびちょ切ったねーよ、
黒い点々のカビが生えてる
とかありました、ね、とかもうくっせーくっせーみたいな。
自分のならまだしもっていう、う
ん、もうバットにしちまえっていう
結局バットになればや
こんなくせーのは
びっちょびちょだからちょっとは打てるはずな、う
ん、まあ、でも学校システムですね、うん、
ですね。
時間割どうなってんの
か、まあ、だから沖縄がまた本土とは文化が違うというね、こともありますからね、
まあまあ、うん、アメリカとかヨーロッパイメージだけどその日に授業選べるみたいな大学システムっぽくない？なんか義務教育も分かんないけど、
ああなるほど、
なんかそんな感じしない？なんか
時間割っていう概念自体がないかもしれないっていう、
もしかしたら
時間だけ決まってて
今日か学校、学校ロッカーあるさ、ロッカー、
はい、はいはいはい、
ノートとか持って帰らないさ、本とか、
はいはい、
だから全部置いてあるから、例えばなんかプリントが貼られてて学校の、
はいはい、
あの今日
なん入り口というか掲示板みたいなとこ
で今日はこの授業この授業って勝手に貼られてて、はい、あじゃあそれ準備しどっかからみたいな、なんかそんな感じもするしね。
はあ、でも人気のない先生はめちゃくちゃもう生徒がいないみたいな、
うん、チョコレート投げられた
りいやアメリカのイメージよやさあということで、まあ、時間割を合わせるのは前日の夜だったりしますか、それとも当日の朝ですかという、まあ、ことですね。
はい、
はい、続きましてお番です。センダリーナです、
はい、
あこちらは先週の分が来てるんですね、すみません、
ありがとうございます。
見ましたね、
あ日本人はお風呂が好きは、はい、先週読みましたね。はい、こちらですね、
うん、
フラービットさん、しんとすけさん、ケイジャジさん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日もまずは、うん、国分寺の加藤ちゃんさんの質問、
あいいっすね、いいっすね、
加藤、うん、これはもうしっかりね、うん、フルネームで加藤ちゃんさんの質問、うん、
はい、
香港にも椅子に座る以外の座り方はありますかを答えます。
はいはいはい、
香港には特別な座り方がありません、
うん、
現在では祭祀の場合以外は、うん、なかなか正座がやりません、うん、実は正座ができない人もよくありますね。
あ、そう、
でも私は大丈夫です、武道ではなくって、
うん、
武道がやりますからね。あ、すごい、
すげえ、
ちゃんと漢字で武道ではなくて、うん、武道がやりますからねで来てますね。
すげえ、
空手やってるみたいですね。
へえ、沖縄発祥の
ね、うん、温泉大好きのセンダリーナさんも、うん、いつも日本の文化を教えてありがとうございます、うん、残念ですが香港には温泉がありません。
あ、そうなんだ。
そしてみんなはお風呂よりシャワー浴びことが多いです、
うん、
アイスランドに行った時に温泉に入ることがあります、うん、すごく気持ちいいです、
うん、
機会があれば私もおすすめ通り東北の温泉が体験しに行きますと、
うん、あぜひ、もう最高ですよ冬は、もう特に
ね。
あと顔と頭濡らしはダメでしたっけ。
え、
あそうなんですか、温泉で、
あのよ外のな露天風呂、
はいはいはい、はい、
凍るんですよすぐ。
あーなるほど、
そうそうそう、だからだったと思うんです、濡らしたらいけないって。
はー、これはすごいな、めっちゃ寒いんだ。
雪山とかのさ、
うん、
あの猿たちはそれ学んでる、知ってるんですね。たまに雪頭に積もってる猿の写真とかあるさ、
この温泉入りなが
ら、あなるほど、
濡らしたらやべえって、
コールぜコールぜみたいな、うってうわけけが言って
る。多分もしかしたら頭部がカチコチになった先祖のなんかね像みたいなのが建て祀られてるかもしれないですよね、
うん、
猿山で
かもしれないですよ本当に。
はあ、なるほど、
うん、
と、いうことで、
うん、
1,2,2 通もらえております。
おということは、
はい、
ということで、
外国人にリスナー、外国人リスナーに日本の文化を教えましょうはトータでございます。
残念、残念ですね。
はい、ということで、
CM へ、
CM です。
うん、78.0
FM なは。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
日本という
いい雰囲気だ。
いいっすね。
これはあの我々が1年前に台湾に行った時に購入した CD の
ちょうど今頃ですよ。
でものですけれども、そしてもう一つですね、フラービットさんから来ております。これは告知ですねと、台北の出会いからもう1年になりました。この1年間皆さん、もちろんリスナーさんの皆さんものおかげで。ラジオを楽しみの間に日本語がちょっと上手くなりました。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたしますと、
はい、
なるほど、
いや、ありがとうございます。
すごいよ本当に、
ね、で前申し訳ないですけどちょっと文化教えをちょっと削られちゃったんです
けど、ちょっと淘汰されてしまいまして、
ね、まあ、でもフラミットさんに限っても何でも送っていいですよ、ね、しましょうか、
ね、もう何でもフリーでね、
聞きたいことをどんどん送っていただければ、
どんどん送ってください。
逆に新コーナーも楽しみじゃないですか、フラミットさん、
フラミットさん、
確かに ね
こっちに呼ぼうみたいなのでもいいかもしれないですね。
空手やってるって言ってましたし、
そうですね、
フラミットさん沖縄旅費募金始めますか
ね、みたいなところもね、
うん、ね、
まあでも本当にはあ、いろいろ送ってくださいね。
ですね。ラビットさん、まあ、ということで、来月の、来週の新しい、コーナーなんですけれども、150円でコスパのいいことを教えてくださいという、
はい、ということですね。
150円。
さっきも駄菓子とかいろいろありましたけども、はい、うん、まあちょっと世知辛いね、世の中ですよ、給料もちょっと上がりにくい
ね、150円でできる素晴らしいことね。
そう、150円っていう金でさ、最高の買い物の仕方、使い方、まあ、
ね、
どんな言い方でもいいですもんね。
もうお菓子でも、あともう寄付するのでもいいですし、
腹を満たすパターンでもいいし、心を満たすパターンでもいいと、
まあ、逆に1000円使って消費税の150円使いましたとか、そんなのでもいいんですよ、もう本当に何でもいい
です、何でもいいんでね、はい、150円の使い方、コスパのいいやり方を、お待ちしております、はい、そして、告知してくださいと、目覚めよ経営ジャージ世代も引き続きありますので、3つのコーナーどれか1つでも送っていただきたいと思います、
はい、
ありがとうございます、さあ、それではまた、来週ですね、大腕二次予選後になりますか、その時にお会いしたいと思います。
はい、
それでは、また来週お会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
助修理石峰と
ケージャージでした。
ありがとうございました。